ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月24日、米国サンフランシスコを訪問していた河野外務大臣はアメリカのポンペオ国務長官と電話会談を行いました。冒頭、ポンペオ長官から8月27日に予定していた同長官の訪朝の中止及びその背景等につき説明があり、河野大臣から速やかな連絡に感謝する旨述べました。河野外務大臣とポンペオ国務長官は引き続き北朝鮮から非核化に向けた具体的な行動を引き出すべく日米で緊密に連携していくこと、また国際社会による安保理決議の完全な履行及び背取り対策の強化の重要性を改めて確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月18日から20日にかけて、平壌で今年3回目の南北首脳会談が開かれることになりました。9月5日にムン・ジェイン大統領の特使として北朝鮮を訪問しておりましたチョン・ウィヨン、韓国の国家安保室長が9月6日に記者会見を行って、そこで首脳会談を9月18日から20日にかけて行うということを公表をしたわけであります。今回チョン特使は金正恩委員長とも会談をいたしまして、非核化の問題についてもいろいろ話をしたということでありますが、そのチョン特使によればですね、金正恩委員長は朝鮮半島の完全な非核化に向けた確固たる意思というものを改めて示したと、そしてアメリカとの交渉を続けるという、そういう意欲も示したということであります。特に今回金正恩委員長は2021年までのトランプ政権の 任期の中、任期のうちにですね、70年間の米朝間の敵対の歴史というものを清算して米朝関係を改善するとともに、非核化を実現できたらよいという、そういうことも述べたと言われます。トランプ政権の間に米朝の敵対関係の解消、そして非核化というもので取引をしたいという、そういう意思を今回金正恩委員長は明確に示したということでありますが、少なくともこういう非核化に向けた意思というものが改めて、金正恩委員長によって強調されたことで、韓国側は最終的に3回目の首脳会談、すなわちムン・ジェイン大統領の北朝鮮訪問というものを決めたというふうに考えられるかと思います。いずれにせよ非核化の問題をどう進めていくかということが大きな問題ということになっている、南北関係にとっても重要だということでありますが、今アメリカは北朝鮮に対して核開発計画やあるいは核施設の申告をまず行うべきだと、そして、非核化をどのように行うか、そのロードマップ、工程表を提出すべきであるという、それをまずやる、優先的にやるべきだという、そういう要求をしているというふうに伝えられますが、この要求は技術的に見て北朝鮮にとっては簡単ではないということが言えるかと思います。アメリカが仮にですね、先に朝鮮戦争の終戦宣言を採択してもいいと、それを受け入れたとしてもですね、そういう過程の下でもなお北朝鮮が核施設等の その申告あるいは非核化に向けての工程表というものをすぐ提出するというのはやはり難しいと考えられるかと思います。現実的には、まずは4秒にある核施設を凍結をすると、稼働を中止して、そしてその凍結の状況を国際原子力機関 IAEA が査察をするという、そういう方法を取ることがまず第一歩としてはやはり現実的ではないかと考えられるかと思います。それはこれまでも歴代のアメリカ政府が北朝鮮と合意してきた内容ではありますので、トランプ政権としては新しいことをやりたいと考えているのはよくわかりますが、しかし現実として技術的に可能だというものからまずスタートするとするのであればですね、やはり4秒の核施設の凍結という方が現実的かということになろうかと思います。今回、チョン特使が紹介した、金正恩委員長の発言というものを見ておりますと、金正恩委員長は非核化よりもまず朝鮮戦争の終戦宣言を優先すべきであるということを強調はしなかったというふうに考えられると思います。やはり北朝鮮の思惑というのは、均衡的に米朝間の合意を実行していくということではないかと、つまり仮に非核化が先行するということになってもですね、その後必ずその非核化に対する対応措置というものが取られる、対応措置としての終戦宣言などが必ず続くという、そういう担保が欲しいと、それが均衡的という意味になるかと思うのですが、そういうことをやはり今金正恩委員長は考えている可能性が高いと思われます。いずれにせよ金正恩委員長はトランプ大統領との交渉を続けるという、そういう強い意欲を示しましたし、トランプ大統領も常にその金正恩委員長との交渉の継続に 意欲を示しておりますので、そういう点を考えてみますと、この南北首脳会談に続いて2回目の米朝首脳会談が開催されるかどうかもやはり注目されるところであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんです。それではお聞きください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、今日も元気にしていますか？長い40年間あなたに会えなくて本当に助けてあげられなくてごめんなさい。なんとかして早くあなたたちを日本に連れ戻してあげたい、それだけ感じて今日まで頑張ってきましたけど、なかなか手放してくれません。あなたがどんなふうに大人になって、そしてどんなところでどんなお仕事をして、どんな思いで苦しんでいるのかなっていつも思いながら、本当に生きているのが辛くてしょうがないです。でもたくさんの日本の国の皆さん方、そしてあなたのクラスメート、お友達や先生方、本当にたくさんの方が早くめぐみちゃんや拉致をされたたくさんの人が解放されて日本に帰ってくるように、なんとかして取り返してあげたいと応援をしてくださっています。今も長い年月あなたのことがそこにいるって分かって20年経って、それからあとは本当に皆さんが応援してくださって、たくさんの署名をしてくださったり、お母さんたちお父さんたちが講演会に行ってあなたが連れて行かれた時の様子、見えないけれども大変だったあの時期を思い出しながら本当の話を心から訴えてきました。多くの人がそのことを分かってくださって、日本の政府も本当に真剣に立ち上がってくださるようになり、アメリカの大統領もそのことをよく分かってくださるようになりました。スイスのジュネーブに行ったり、ワシントンにも行ったり、お母さんたちはそんなところに行くなんて思ったこともなかったんだけど、そういう不思議なあの人生になったけれども、めぐみちゃんを取り返さなければいけないと、それだけを思って毎日お祈りしています。3月が来るとおひなさまの時期になりますね。おひなさまというと、いつもお母さんはラジオでお話をするんですけれども、京都の あのおひなさまをあなたは覚えてるでしょうか？一度おじちゃんが飾ってくれたことがあったでしょ。4年生だったかな、3年生頃に、古い古い明治のおひなさまの素晴らしい顔のおひなさまだったけれども、たくさん の, あのおもちゃもあって、もうあなた方が大喜びでそれを持って遊んでたことも覚えてますか。私の母の立ち雛というあの霧の箱に入ったおひなさまだけはお母さんが結婚するときに持ってきて、毎年それを飾って、 ちょっとめぐみちゃんはそれを見て大びなの首をスポーンと抜いちゃって、そしてそれを掲げてわーって言って、みんな拓也たちが面白がって、本当に3人がお部屋の中をくるくる回って遊んでたことがありましたね。そんな大事なものをそんなことするんじゃないよってお母さんがもう怒って、これは一緒にもう顔を触っちゃダメですよ、白い顔が汚れたらダメなんだからって、そんな日があったことを覚えてるかな。お母さんはいつもそれを春が来ると思い出しています。まだそのお雛様は毎年あなたの写真の横に飾ります。そしてめぐみちゃんのものとしてはお雛さんがまだなかったから、あの函館にあの立派なあのそういう刺繍とか、あの素晴らしい織物をする綺麗なあの立派なところがあって、そこであの小さなお雛様が座ったあの可愛い少女のような顔をしたお雛様が見つかったので、それを2つおだいり様と買ってきてですね、でその立ち札の横にいつも置いて、めぐみちゃんが早く帰ってくるといいねっていつも出して3月を過ごします。もうすぐまた出しますが、それまでに早く帰ってこれるといいね。どうしたら帰ってこれるんでしょうか。もうお母さんたちはありとあらゆることを願って助けてあげようと頑張ってきたけれども、どうしても手放してくれません。本当に子供は大事なんです。みんなお父さんお母さんが一生懸命に育ててきた子供たちがこんな目にあってまだ帰ってこられない、こんなことではいけないと政府に一生懸命に訴えてます。もう全力投球をしてきました。おじちゃんももう90代になってますけれども、老人ホームにおばちゃんと一緒に入ってるけれども、いつもお見舞いに行くと、さっき言うとめぐみはいつもここにおるんやで、いつも一緒やでって京都弁で待ってます。おじいちゃんのことも覚えてますか。あなたを大事にしてくれたでしょう。早く帰ってくるようにみんなで頑張りますから、いろんなことがあって辛いと思うけれども、どうぞ体を大事に、病気にならないように元気でいてもらいたいと思います。そして、お母さんにとってはあなたの娘である考えてもいなかったうんぎょんちゃんという可愛い女の子、その人がまた赤ちゃんを産んで、めぐみちゃんの小さい時と同じような顔をしたひ孫まで与えられていました。本当に神様は不思議なことをなさるなぁと思いながら、いいことも悪いことも含めて祈って解決を待っていますから、みんなが帰ってこられるようにちゃんと準備をして待ってますから、元気を出して頑張っててくださいね。それではまたね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんから娘さんへのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも 拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。